すでに申しましたように2章3節から2章16節が一つのまとまりであります。この箇所ではまず北イスラエル王国に接する7つの国、北イスラエルの近隣諸国に対する主なる神の審判の言葉が語られ、それに続いて南ユダ王国と北イスラエル王国、すなわち神の選びの民イスラエル自身に対する審判の言葉が語られます。選びの民イスラエルに先立って近隣諸国に対する審判が語られていることは注目すべきことであります。なぜならこのことは、神様は選びの民だけの神様ではないことを示しているからです。すでに見た3節から5節がダマスコに対する、6節から8節がガザに対する、また9節10節はテルスに対する裁きの言葉でありました。この1章11から2章3節では、エドム、アンモン、モアブといった国々に対する審判の言葉が語られます。エドムの罪は剣の罪、すなわち戦争犯罪でありました。戦争は第6回のみならず10回のすべてに違反する振る舞いです。暴力的衝動に身を任せ人間性を喪失したエドムによって、世界において戦争を繰り返してきたすべての国と同様の罪が主の前に重ねられたわけであります。このエドムにとってとりわけ深刻であったことは、兄弟殺しが行われたことでありました。エドム人の祖は、エサウ、イスラエル十二部族の祖となったヤコブの兄です。その意味ではイスラエルとエドムとはいわば兄弟関係にありました。しかし二つの国は長い歴史の中で憎み合っておりました。エドムは兄弟イスラエルに対して憐れみの情を捨て、本来親密であるべき歴史的民族的関係をいささかも顧みることなく残虐な仕打ちを繰り返しました。創世記の4章にあるカインとアベルの物語をも思い起こさせることでした。しかしそうした親族の関係にはなかったとしても、キリストにあって人は神の子であって、また兄弟姉妹であります。ここでのアモスの予言を通して、私たちは隣人の命を真に愛しまた重んじているのかということを改めて問われるわけです。主なる神はエドムがいつまでも怒りを燃やし長く憤りを抱き続けたことを問われます。主はアベルに殺意を抱いたカインに、お前の罪が戸口で待ち伏せている、お前はそれを支配しなければならないと仰せになりました。創世記4章17節です。兄弟と共に生き続けることのために、人は怒りと憎しみの連鎖を断ち切らなければならないわけです。そのために十字架のキリストを仰がなければならないのです。アンモンは隣接するギレアドに侵入し、エドムと同様の残虐な振る舞いに及びました。1章13節にギレアドの妊婦を引き裂き領土を広げようとしたと言われています。これはたとえ比喩的な表現と見ることもできますが、おそらくは文字通りこのようなことが行われたのでありましょう。戦場において起こって不思議のないことであります。妊婦と胎児を剣にかけることは弱く無抵抗な命を傷つけ奪う、そうした点で重罪であります。モアブもまたイスラエルとの歴史的な関わりが深い民です。モアブは2章1節エドムの王の骨を焼き灰にしたと言っています。 エドムの王の墓を掘り起こして、埋葬されていた遺骨を焼いて灰にしたわけです。アモスの時代の人々も死者の亡骸に対しては特別な配慮を払いました。すでにこの世を去った王たちに対してもエドムの人々は敬意を払っていたでありましょう。そのことからすればこの行為は尊ばれている者に対する冒涜であり、また恥ずかしめであります。名前をお聞きになった方があるかもしれませんが、宗教改革者たちの先駆者、宗教改革の者の明けの明星として知られているウィッグリフという人も、聖書信仰に立ったために当時のローマ教皇庁から異端として破門され、墓を暴かれ骨を焼かれました。つまりこの振る舞いもアモスの時代だけのものではなかったということです。総括をしますなら、エドム、アンモン、モアブ、いずれの国にも共通していたのは、命を重んずる、命に対する細やかで温かい感覚、その欠如、欠落ということであったわけです。神様こそ世の主権者、統治者であられる。このことは選びの民イスラエルに限ったことではありません。神様は天地の作り主、人間の創造者であられます。そうである以上、神はすべての国の主であられます。それゆえ異教の国々にも神様は誠の王として君臨しておられ、そうした国々にも神の眼差しが注がれているわけです。預言者アモスの目的はもちろん選びの民イスラエルに審判の言葉を取り継ぐことでありましたが、それに先立って近隣諸国、異教の国々に対しての審判がこうして語られているのはそのためであります。律法はイスラエルのみならず全ての民に適用されます。全世界の民がこの神の律法の義の計りによって等しく計られるわけです。律法には3つの役割があると言われます。一つは守り役的役割で、人間に罪を自覚させてキリストへと導いていくこと。二つ目が義の基準のとしての働きで、キリストにあって罪あがなわれ、聖霊によって新しい人とされたそのキリスト者がキリストに似せられていくこと、すなわち聖化の歩みのその道しるべとしての役割です。そして三つ目は社会的効用、国家と社会の秩序を保ち、悪を抑えて善を増進させる、この役割です。この社会的効用については、教会とキリスト者のみならず全ての国と全ての民に打倒します。それゆえに教会が各々の置かれた時代と場所にあって預言者的使命を担うべきことが教えられるわけであります。創立30周年記念の教会と国家に関する信仰の宣言の一節であります。教会は国家を見守る者としての預言者的な務めを果たし、主が促されるときには公に主の御心を宣言する。祈ります。主なる神様、与えられているこの時代と場所にあって私たちもあなたの義の計りに生きることができるよう導いてください。律法に従って愛と憐れみの技を共に担うことができるように導いてください。また教会があなたから課せられております預言者的な務めの 預言者的な警告の役割を、その務めを果たしてまいりました。これからもこの務めを担ってまいります。これをよく担うことができるようにどうか強め導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。